川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
お星様になりました第90回の
放送。90回ですか。
来たね。
うん、
90回やって、
もう本当に100が見えてきた感じですね。
見えてきたよね。
うん、
え、100って何、年内で来る？
年内で来ますね。もうあとそれこそ5ヶ月ぐらい。
うわー、そうか
ね。月2だと考えると
ね、という間ですね。
うん、
特に何の考えもないやろ、永井さん今の。
いや、もう俺88回を逃したのがショックショック出れなかった。
まだ言う、うん、前々回ね。
そうそうそう。
なんかじゃあ100回でやったらいいんじゃないですか、今度。
100回で何をするんですか。でも
100回ってでも結構なんかやろうよ。
結構なんか、
だって50回やって、はいはい、77回やって、うんうん、ついにこう100回みたいな。
はいはいはいはい。
50回77回よりさらになんかスペシャル感みたいなことをやらないと。
100回でしょ。
100回ですからね。
何するの、
何するの、それを考えるんですよ今から。
今からね、
うん、
まあまだあと10回あるし、
あるから、うん、って言ってる間に過ぎるパターンこれは嫌な予感がしますね。まあまあいいですけど、今日は第90回ということで、
はいはい、
ゲストの方紹介しましょう。アシャミンさんとジュンさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ジュンさんがここに座るときはいつも、はい、じゃあ座って、みたいな感じで座るパターンっていう、
ね、ですね。あの直前まで何も聞かされてないというこの毎回
そうそう、ね、スイッチャーやる気満々できたのに、はい、
そうなんですよ ね、
ね、準備が整ったらこっち入れられる。
そうなんですよ。ね、先週とかもちょっと、
うん、
自分反省会をやってまして。
自分反省会、
はい、あのお星様をね、こう、うん、終わったらみんなこうさっと帰っていくじゃないですか。
あ、そうです、
そろそろ帰りましょうかね、はいはい、みたいな、
はいはいはい、
特にあのダメ出しもされないじゃないですか。
しないですね、はい
はい、で新参者の僕としたらその、うん、あの言っちゃいかんこととか、はいはい、その表現まずいよとか、
あ、はいはい、
こうしろああしろっていうのを、まあ、多分皆さんだったらあの常識的に持ってると思うんですけど、
あ、
ないわけですよ、それからね。
いや、でも過去を振り返ってみると、星様って1回から全部残ってるんですよ、ネット上に。
あ、はいはいは
い、あの確実に結構な量言っちゃいけないこととか僕言ってますもん。
あるやろうね。
消しといた方がいいやつとか絶対ありますもん。
あるやろうね、うん、やのに編集しないっていう、すごい冒険やね。
そうそうそう、だからね、その自分なりにこう反省しとかないと、うんうん、これまずいことになりそうだなっていう、
素晴らしい
ところがあって、でちょっと、あ、これあかんかったなっていうのをこう思ってたところにですよ、うんうん、あのライシーからですね、あのツイッターが来てですね、うん、あのちょっとお前に言いたいことがあるから次会った時話すわと言われまして、
はい、
おお、やっべえ、これマジのダメ出しやと思って、
怖い怖いみたいな、
あのドキドキしてたんですけど、
うん、
特に違うかったっていう。
大抵ね、
はい、
あの人はそういう思わせぶりなことをします。
そうなんですよ。だからもうね、こうそれ昼休みとかに聞いてるんですけど、
はいはい、
もう午後からドキドキドキドキしてて
ほんまそれ返せって感じですよね。そうなんですよ、そのドキドキを、ね、
そうなんですよ。で、あの来た時に、あのこの放送前に、うん、あのジュンさんクビって言われたからメインパーソナリティの方に
サワちゃんにね、
そうですそうです、
ジュンさんクビって
言われたもんですから、もうね、もう飛んでましたよね僕の中でね。
それかみたいな
そうですそうです。
いや全くね、誤解ですよ本当に。
クビにしたんですか。
違う、してない、してない。あのね、
うん、
子育ての先輩なわけですよ。
あ、もう、ね、そうですね、はいはいはい、
まあ一応ですね、
はい、そうで、あの我が子がそろそろ3ヶ月半ぐらいになって、
ほうほうほう、
首が座ってくる子
だっていう話を、ね、
はいはい、あのしてて、ほんで首が座るか座らないかの時って親としてはすごい怖いわけですよ、扱いに。
あ、まあそうですね、しっかり捧げとかないと
ね。そうそうそう、うん、でこれをどこでジャッジするかみたいな、うんうん、首が座ったっていうの、うん、っていうのを聞きたかっただけなんですよ、う
ん
う
ん。ジュンさん、首
が座
ったかどうかってどこで話するんですかね。
そうそうそう
紛らわしい。
違う、そんな紛らわしいですよ。
なんでさ
今のね、アシャミンの言い方が悪
ないよ。
なんでさ、夫婦揃ってさ、コンビで、じゅんさんをこう惑わそうとする
の。そうなんですよ、そうなんですよ。
モテ遊ぼうとするの。
いや、でも、じゅんさんにはそう聞こえるぐらい、
そうなんですよ、そうなんですよ。
指っていう言葉に敏感になってたと思う。
そうか、とんでもないですよ。
結構ね、こう見えて、あの、ガラスのハートなんで、
いやいや
ドキドキドキしててこう来て、あの多分第一声ぐらいだったんやと思うん
ですよ。結構あってすぐでした
よね。じゃあ首って言われたから、えーってうわーって
そうでずっとずっとそれを聞こう聞こうと思ってたんでし
ょ。あ
来る時
僕的にはいつ言われるかいつ言われるかでしたからね。もうこれ
ちょっとねそこが偶然噛み合っちゃったみたいな。
そうなんです
よ。なるほどね。はいはいはいはい、
いやいや超必要ですよ、う
ん、ありがとうございます
ね。
うーん、
うんパーソナリティとしても技術さんとしても、うん、
いやパーソナリティって何ですか。おかしいでしょ。ちょっと待ってください。
超いりますよ今日だってね。ついに新コーナーお披露目ですから、ね、言ってたじゃないですか。そのゲストに来てもらった第1回の時から、
まあまあそんなことを
言ってましたね。
そう、はいはい、作るぜもうみたいな話をして
でもあの時微妙だったじゃないですか。その
まだできてない、
まだその形はできてないけど、うん、みたいな、
なんか枠組みだけはできたらしい。
ほんわりできた。
でも本当に完全にもじゅんさんがお星様に溶け込んだ感じがしますよね。
そうそう、
僕知らないうちに
長井さん来てない間に、
ま、なんか俺の方がまだ戸様な感じがするみたいな。久々すぎてみたいな。
いやいやいやいやいや
大丈夫。
いやまだ僕2回か3回ですよね確か。
そうですね、
はい、
うん、いやいやいや戸様ですよ戸様。俺は
で前回永井くんにあの微妙な知り合いって言われたんですよ、
はい、微妙な知り合いってどういうこと。
言ってた言ってた。
そうそうそう、微妙ってなんやねんと思って。
いやでもだって
なんか初対面だっけみたいな話したところですよね。
直接の知り合いではないわけじゃないですか。
いや僕の中ではずっとねこう電波を通して、
あ確かに、
はい、
友人だと思っていたのに、
こうユーストの画面とかではずっと見てましたし、
パーソナリティとリスナーさんって友達じゃなかったの。
愛が足らんよ。
愛が足りない。
友人です友人。
なのになのに微妙なちょっとショックだったっていう。
ひどい、ひどい。まあそんな2人の仲も修復できるようなコーナーらしいん
で。お
お、そうですね。
なるほど。
う
ん、じゃあまあ楽しみにしつつ、
はい、お願いします。その他ですね今日は大事な告知もありますのでね、足
はい、
はい、
告知させていただきます、
はい、お星様になりました。最後までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、お便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
スタートーク Z。 はい、最初のコーナースタートーク Z なんですけど、
はい、
久々にね、うん、コントロールルームの紹介を忘れた。
あ、
お、
あ、
おはようモッティ。マイク探してる。
おはようございます。
おはようございます、はい、よろしくお願いします。
今日もモッティはミキサーということで、
ミキサーで、
はいはいはい、お願いします。
なんで思い出したかというと、
うん、
コントロールルームになんか人が増えてるって思って。
お
ー、あ、ほんとだ、ね、おはようございます。
はい、オツカーと平石さんがスイッチャー席に。
おはようございます。
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 おつか今日来れないんじゃなかったっけ。
あ、簿記の試験ちょうど終わったんで。
あ、終わったんや、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
終わりました。
試験終わりで
駆
けつけてくれ
ました。試験終わりで来
るって、なんかこの簿記終わりで走ってくるのデジャブなんですけど。
ほんまよね、前もあったよね。
前回あの暗闇の時 の時に、
はいはいはい、
ちょうど簿記終わりでダッシュしてきました
ね。え、
はい、
ありましたな。
だね、
まあ、忙しい中ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、最初のコーナーに行きましょう。スタートーク Z、
はいはい、
このコーナーはですね、メンバーが近況報告とか告知とかなんかいろいろやるコーナーなんですが、
う
ん、今日はアシャミンさん担当ということで、
はい、そうなんですよ、はい、ちょっと告知させていただきたいことがありまして、
はいはい、
私が所属している別の、まあ、なんていうか演劇ユニットがありまして、
はいはい、
そちらの KS コーポレーションというところで、うん、7月13日土曜日、そして14日日曜日に公演を行います。
おー、
わー、
い、今回はですね、タイトルがうさぎ穴に落ちてという作品になりまして、うん、不思議の国のアリスという童話をモチーフにしたストーリーになっています。
なるほど、
そうなんですよ、うんうん、今日はちょっとチラシも持ってきたんですけれども、
はい、持ってきていただきました。
はい、男の子が本をちょっと開いて、で、ドリンクミーとかイートミーって書いた、こういう
アッペルクーフェンってやつですね、
はい、そうですね、はい、
アッペルクーフェン
とかいうあれですね、お菓子の名前ですね。
そうですね、
へー、バームクーヘンしか知らんわ。
バームクーヘン、
発音が合ってるかどうかわからない、
わかりませんか。わかりませんが、はい、そんな感じの、
はい、
ちょっと不思議な雰囲気のするチラシになってます、
ね、なんか少女漫画チックな、ね、感じの、
う
ん、
はい、
なんかでもちょっとこう不穏な空気も感じさせて、
そうですね、ミステリアスですね、うん、はい、あの前回この KS コーポレーションというところで、
はい、
昨年5月に公演を行ったんですけれども、うん、そちらも童話がモチーフになっていまして、モチーフにしたその童話っていうのが、うんうん、ハイカブリ娘、
はいはい、
シンデレラでございました、うん、で、そのシンデレラが終わった時から、はい、また童話をモチーフにしてもう一つ作品作りたいねって言ってて、うんうん、出てきた一つのアイディアがこの不思議の国のアリスだったんですね、
うん、
で、お芝居書きたいな作りたいなって言ってましたら、うちのケースコーポレーションの主催がちょっとお仕事がとっても忙しくなってしまいまして、はい、お仕事変わって、うんうん、で、今回はあの四国学院の劇団ナッツっていう、はいはい、こちらも演劇のサークルがあるんですけれども、うんうん、そちらにお願いして脚本と演出を担当してもらいました、うん、なので今回は KS コーポレーションのお芝居というよりは KS コーポレーションがプロデュースされた公演になります。はい、なんですよ。いつものケースコーポレーションの役者のメンバーなんですけれども、演出そして脚本は他のところにお願いしたっていう、ちょっと一風変わったお芝居になっております、うんうん、
コラボ的な
感じ、ね、そうですね、コラボレーションですね、まあ、演出家の方を客演として呼んでしてもらいます、うん、あと他にもですね、客演で株式劇団前株、そして劇団コンプレックスに所属している方もお呼びしているので、ちょっとアクションもあるかもしれません。そういう馬から作っていくのでどうなるかなっていう感じです、はい、
なんか役者さんが客演で来るみたいなのはちょっとこうイメージとしてあるんですけど、
そうですね、
脚本とか演出とかもその外部の人がすることってあるんですね。
珍しいですね。普通劇団って結構自分のところの色っていうのがあってこその劇団名だったりするので、うんうん、うちみたいな演劇ユニット、劇団ではなくユニットなんですね、
うんうん、
なのでできる人が集まって、まあ、自分たちその時集まったメンバーで好きなことをするっていう、まあ、サークルみたいなものなので、まあ、ちょっとこういう変わった形になっています、うん、はい、なんで今回ですね、
はい、
KS コーポレーションで長年役者そして裏方をやってくれてきた人が卒業したりとか、逆にちょっとまだ高校生、現役高校生の子とか高校卒業したばっかりの子が新入部員として入ってくれたりとかして、お披露目そして卒業公演ともなっておりますので、ちょっとかなり力入ってます。
なんか記念というか、はい、そういう回になりますよね。
そうですね、うん、新しい風が吹くんじゃないかなと思います。まあただ主催が不在なので、
それ本当に今回は最後まで
、はい、
関わらないんですか、主催は。
まあたまに来て、ちゃちゃ入れたりはしてるんですけど、
はいはい、
でも本当に今回は演出脚本が今までその主催がやっていたのが、
うん、
まあなしなので、ちょっとドキドキしながらこんなんで大丈夫かなって思いながら、
ちょっと今までのケースとは違う感じになりますよね、
はい、まあ、特にお話が不思議の国のアリスをモチーフにしているので、うん、あれ謎が謎のままで解決せずに終わる作品なんですよね、
うん、
なので今回の舞台もおー見てこうストンと納得がいくような作品にはとてもなりそうにないので、はい、
見る人見る人で、
うん、そうですね、感じ方が変わったりとかすると思うので、うん、ぜひちょっとお友達と誘い合いの上来ていただきたいなと思います、
うん、いや、め ちゃくちゃ楽しみです。
ありがとうございます、う
ん、ちなみになんですけど、はい、その客演の方とかね、いろいろいるっておっしゃってましたけど、はい、何人ぐらいで今回はやるんですか？
今回はですね、1,2,3,4,5,6,7 7人です。
7人。今数えましたね。
今数えました。
チラシ見てね、
はい、一応確認しました。7人です。指
差し確認できましたから
で、はい、その中で客演が、
客演が2人になります、うん、そのうち1人が演出脚本を担当しています、うん、役者も兼任しています。はい。であとの5人が KS コーポレーションのメンバーになるんですけど、うん、5人のうち2人が卒業して2人が新入なので、うん、私1人がなんか居座ってるじゃないけど、移動なしみたいなあ、通常公演みたいな。はい、そうなんですよ。
そうやって考えたら2人出て2人入って結構ガサッと入れ替わる、
ね、ガサッと変わりますね。もともとのメンバーがすごく少ないので、はい、色がすごく変わるんじゃないかなと思ってます。特に現役高校生の、本当高校1年生の子が今回入ったんですけれども、いやーもう社会人だけでやってたら結構暗くなることが多いんですけど、
その子が、お芝居の稽古が。
そうなんですよ。この間もあの学校が終わって稽古場に来たと思ったら突然、ふだーって言い出して、どうしたんって言ったら、ママと喧嘩したって言ってて、なんで喧嘩したんって言って。
いいですね、なんか。
そうなんですよ。ちょっと賑やかにやってます。はい。はい。
まあ、シャミンさん、その移動なしとは言いましたけど、はい、今回のその一人通常公演。
卒業でもなく、初舞台でもなく、
うん、この公演でこう自分の目標みたいなのって何かありますか？
そうですね。今回割と主役じゃないけど、うんうん、他のメンバーが、まあ、以前のシンデレラのように、うん、いろんな役を変えて変えてやっていく中で、私今回も一人役がずっと変わらないので、固定キャラクターなので、うん、割と物語の重要な鍵を握っているキャラクターかなと思うので、うんうん、きっちりこう謎を謎として解かせれるように頑張りたいと思います。はい、
なるほど
ですね。あとは、まあ、衣装だったりとか小道具だったりもちょっとチープに可愛い感じに作っていっているので、はい、そのあたりもちょっと見どころかなと思います。は
い、こういうお芝居の衣装とか小道具とかって全部みんなで手作りするんですか？
ほとんど手作りですね。なかなか市販のもので揃えるとなると難しいので、うんうん、割とこう100均で画用紙買ってきたりとかして、なんかあこれ素材になりそうと思ったらスプレーで色変えたりとか、あとは
なるほど、
はい、ホームセンターに行って木買ってきてもコンコンコンコンって組み立てたりとか。
なるほど ね。
KS コーポレーションってもともと KS の K が工芸高校の K で、うんうん、S が四国学院の S なんですけど、はい、工芸高校の卒業生が手伝ってくれることが多いので、現役の子も手伝ってくれたりとかするので、うん、そのあたりの技術面に関しては割とプロなんですよ。
みんな器用なんや。
みんな器用ですね。あの高校 1,2 年生の子が手伝いに来てくれて、うんうん、女の子だったんですけど、はい、あちょっとここ緩んでるから止めてほしいなって言ったら、分かりましたビス取ってきますって言って、あネジじゃなくてビスなんだってすごいびっくりしました。
すごい。
はい、そうなんですよ。それ結構裏方はプロですね。四国学院には音響さんと照明さんのプロがいらっしゃって、はいはい、その方々もプランを手伝ってくれたりしているので、うん、はい、そのあたりは、まあ、学生さんというか若い力が見られると思います。今からどんどん伸びていく子たちが一緒に作っていってくれているので、
はい、すごい、なんかこれからも楽しみですね。
そうですね、毎回毎回違う作品が出来上がっていくので面白いと思います。また今回は前回のシンデレラと同じ動画をモチーフということで、まあ、前回を見ていただいた方にはおっと思うようなところもちらほらある、ちょっとつなげているリンクさせている部分もありますので、まあ、シンデレラを見ていただいた方、ハイカブリ娘を見ていただいた方にはより楽しめるものになっているかなと、はい、思います。
リピーターさん狙いですね。
リピーターさんも楽しんでもらえるようにもちろん初めての方でも、はい、見て楽しんでもらえるものには絶対なってると思うので、はい、まあ ノリで、前回暗かったんですけど、今回もうすっごい明るめにキリキリやってるので、はい、楽しみに見て、こう気軽にね、寄ってもらえたらいいなと思います。はい、
モチーフはね、その大体の人がまあ知ってるじゃないですか、不思議な国のアリス、
女の子がウサギを追いかけて不思議な国に入ってしまう。
そういう題材がなんか分かりやすいというか入りやすいかもしれないですね、
う
ん、
普通にそ
のオリジナル、全くのオリジナル
だと思います、うん、はい、なのでぜひお越しください、はい、ケースプロニャ
大事なとこ
大事なとこKS コーポレーションプロデュース公演うさぎ穴に落ちては、7月13日土曜日は夜公演、夜の8時開演、そして翌日14日の日曜日はお昼の2時、そして夕方の6時開演の全3回公演となっています。で、場所がカフェ&ラウンジスワグといって、はい、あの時和町商店街の中にある真っ白いカフェになっております。河原町駅からすぐです。専用の駐車場はございませんので、お近くのパーキングもしくは公共交通機関を使ってご利用ください、はい、料金がですね、一般1000円です。で、高校生以下の、お子様は500円となります。当日前売りともに一緒なので、当日でもあ、ちょっと寄ろうかなと思った方はお気軽にお越しください、はい。で、これからのですね、公演情報をますます詳しく載せていったりとか、メンバー紹介もしているので、うん、ブログの方もチェックしてもらえればなと思います。ブログはですね、高松 KSCO で検索してもらったら出てくると思います、はい、KSCO です。で、高松ってつけると間違いなく KS コーポレーションのサイトに行くと思います、
うん、はい、
はい、
ぜひチェックしてみてください。
ぜひチケットの問い合わせもこちらからどうぞ。
ユーストリームで今日生配信してるんですけど、
はいはい、
あの音が聞こえないですって言ってるので、ららちょっと技術さんよろしくお願いします。
あ、それなんですけど、
うん、
今ちょっと、はいはい、あの携帯で確認してみると綺麗に映像配信されてるんですけど、パソコンで見た時だけなぜか映像が真っ暗の画面なので、
はいはい、
もしあのお手元にモバイル機器がございましたら携帯で見ていただけたらと思います。
あ、なるほどね、モバイル機器の方がいいと、はい、はい、お願いします。
お願いします。
あの、ジュンさん、スタジオにいながらソーシャルストリームに参加しないでください。
いや、でもあの今ね、ソーシャルストリームにあの KS のブログのリンクを貼り付けてくれました。
そうそうそう、ありがとうございます。
それはそれはいいんですけど、その前のスイッチャーしに行こうかっていう意
味。嫌です、譲りません。
ジュンさん、いいですけど、その、まあね、はい、今日はこっちにおってください。
はい、
はい。
もう逃げれません。
いや、でもあのこの劇団のね、公演の話に戻りますけど、
はいはい、
去年 の、 そのちょうどね5月ぐらい の、
はい、
あのハイカブル娘たち、
う
ん、私見に行かせてもらったんです
けど、はいはいはいはい、僕も見に行きました、
うん、私まともにお芝居見たのあれが初めてやったんですよ。
お、はいはい、
で、
そうですね、
そう、最初お芝居って正直あまり怒らんとってね、
うん、
あのなんかこう敷居が高いじゃないけど、
いや、もうそういうイメージ持ってる人すごい多いと思うよ。
確かにちょっとね、
うんうん、ちょっとこうわざわざ見に行くっていう手間もあるし、
うん、
こうテレビとかでね、その映画とかドラマとかがもう見れるじゃないですか、
うんうん、
なぜこのお芝居かみたいなのが、
確かに確かに、わかる、
昔から
わかる。
行ったことなかったんですけど、でもアシャミン出るしと思って行ったんですよ、
はいはいはい、ありがとうございます。
でもあのね、ドハマりした。
あ、わかる。
本当ですか、
ね、
僕ももともと一切見なかったね、お芝居とか、
うんうんうん、
極端な、まあ例、こういう言い方良くないけど、例えばテレビだったらプロの俳優さんが出てるドラマ、はいはい、映画が見れるわけじゃないですか、
うんうん、
なぜお金、それはタダで見れるのに、
う
ん、なぜお金を払って地元のプロでもない人たちの演劇公演を見に行くのか、僕ら理解できなかったわけですよ。
ボコボコに言いますね。
でも本当に正直な気持ちね。
いや、でも本当にそれが正直な気持ち。
でも一回初めて浅見さんに連れられて、
うん、
当時行ったんですね、初めて演劇をちょっと見に、
ね、
オリーブホールかな、あの時は。
あ、見に行ったん、オリーブホールが初めてか。
見に行ったんですけど、いやー、多分ね、ラジオ好きな人多分好きじゃないかなと思うんです
よ。あー、そうかもしんないね。
生放送のラジオ好きな人は、
うん、生が好きな人は確かに好きかもしれない、ライブ感
って思いましたね、あれは、
うん、なんかね、近さとかがやっぱりあるんでしょうね、こうテレビとか映画では伝わらないものとかが、うん、やっぱり 伝えやすいというか伝わりやすい
臨場感とか、うんまあ、空気感とかですよね、はい、まあ行ったことない僕が言うの
か今年行きましょうぜひ行きましょう
行かないとダメですねこれは、
うん、あぜひお越しください、はい、それがねまさか今年の2月に芝居するとは
そう自分たちでするとはっていうね
確かに楽しいです、ね、もうええかなって思いましたけどね
まだ
いやでも見る方が楽しいでしょ
ああいや、まあ、でも、うん、正直、はいはい、私この今回のそのお星様でやった方は、はい、ほぼ見る方だったんで、はいはいはい、正直やりたいなって思ってましたよ
ほんまですか
いや、うん、でも本当子育てが落ち着いたらさあちゃん役者してほしいと思います
やりたい、
うん、じゃ あ,、うん、あのダブルでいいんじゃないですか、うん、浅見さんと川柳さん、ね、ダブル主演っていう形で、ね
な
んか
ね
うん、
やりたいです
はいやりたいですね、うん、
脚本は
脚本はね平石さんがでもなんかもうええかなみたいなこと言ってましたよもうええかな
中井さん書いたらいいじゃんじゃ
ん何を書くの
脚本
いやそんない
や好きなようにこうそれや手のひらの上で回せますよこう2人を
いやでもそんなちょっとめんどくさいかなっていう
そういうところがね永井くんはなんか
それやったらねなんかどっかに外注しやましょう
外注って
やったよいやいやまあまあでも本当にそれぐらい面白かったし
うん
特にケイスさんのお芝居ってなんかそのあれが見たやつがたまたまなんかもしれんけど歌あったりとか結構お客さんの近くの方まで来たりとか
走り回ってましたし
ねそうそうあ今回もそんな感じです
あそうなん
ですかやっぱり客席と近いっていうのは今回も同じようにもともとなんて言うんだろう芝居する空間が狭いところなのでちょっと短パターンやりますのです
ごい面白かったんでまだ見たことない人とかねお芝居見たことない人ぜひ行ってみてもらいたいなと思います、うん、もちろんねあの毎回楽しみにしてる方とかも、うん、ぜひぜひ来てもらえたらと思いますけれども、はい、7月の13、14日、はい、土日ですね
土日です3連休の初め2日になります、
はい、3連休
海の日が月曜日なので確か
おえ海の日ってもうあそうやね、
うん、そうなんですよ今年早いんですよ
早いね、
はい、
なんかいつも20日頃のイメージですよ、ね、
そうそう私たちはまだ7月20日
のそうそうそうそう
するんですけど
子供の時はねそうだったから、はい、あそうなんですね3連休の前2日
はいそうです、はい、
ぜひ
ぜひ
来てください
お待ちしております
はい問い合わせもう1回だけじゃあ
はい、お問い合わせ先がですね、
はい、
これ携帯言っていいのかわからないのでブログの方にお願いします、はい、KS コーポレーションのブログはですねアメブロをやってます、高松 KSCO で検索してください KS コーポレーションのブログが出てくると思います
はい、
はい、ただいまメンバー紹介真っ只中なので今回どんな役者がいるのかなっていうのをぜひ見てみてください、はい、またチケットのお問い合わせもこちらからできますお待ちしております
はい検索で打ち込むのがめんどくさいぞと思っちゃう方はお星様のホームページに来てください行けるようにしておきます
ありがとうございます
はいていうか今も行けるんじゃ行けるのか分からんけど、ね、まあなんかお願いしておきますはいぜひお星様のホームページからね行ってみてもらえたらと思いますはい、今日はアシャミンさんにですね7月のケースコーポレーションプロデュース公演プロデュース
されちゃう
されちゃう公演
そうされちゃう公演プロデュースされちゃいました公演です
はいを紹介していただきました皆さんぜひ、来てくださいお待ちしておりますはいということで以上スタートーク Z のコーナーでしたお星様流星群久々やねお星様流星群
久々ですね
このコーナーどんなコーナーでしたっけ
、このコーナーはですね、はいはい、お星様になりましたこの番組の新コーナーをちょっと試しに出してみて、
うん、
本当にやっても大丈夫みたいな、
うん、あなるほどね
コーナーの登竜門的な感じの
はいはいはい
ここでなんかメンバーの反応とかリスナーの反応とかをちょっと伺って、
はいはい、
良さそうだったらコーナー昇格みたいない
まいちやったらフェードアウトみたいな
フェードアウト今のところここでやったコーナーほぼフェードアウトされてる
そうですね
やばいですね、はい、これ
昇格率はかなり低いです狭き門です
よ狭き門ですね、
はい 今日はねオープニングでも言っていた通りですね、はいはい、あのじゅんさんと永井さんメインの新コーナーを作ろうみたいな。
全く僕ら聞いてないわけですね。
僕なんて僕座ることすら知らなかったですけどね。
今日までね。ね、今日までっていうか、はい、始まる直前まで知らなかったです。
僕らをメインにして、うん、今から寄ろうとしてるのに二人とも知らない
って。そうそうそう。勝手に企んでさえやれっていう感じなんです。
ほう。まあ、じゃあどんなコーナーなんですか。
あのねまあまあ最初にちょっと聞いてほしいことがあって、
はいはい、
あのねお星様に機能、うんなんですけど、うん、リスナーさんから、まあ、あるメールが届きまして、ああ、はい、それがね先生の恋愛二次方程式のコーナーに お便りが来たんですけど、
はい、
まあね稀に見るガチお便りなんです。
おお、それお星さん持ってていかんでしょう、ね、ガチお便りは答えれませんよ俺らには。
恋愛コーナーのしかも
恋愛コーナー、
そう
お星様に持ってこようとする。
あのねメール見た時に、はいはい、本当になんか某日本放送とか、はいはい、そういうところに送るやつのメールちゃうかなって思う。
ちゃんとしたやつ、ちゃんとしたやつじゃなくて
普段のメールに他のメールをちゃんとした
ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、
そうそうなんですけど、あの
ちょっと深刻な感じ、
本当に迷える子羊的なのが迷い込んできたんですわ。
すごい、
いいじゃないですかそれ。
そうで、でですよ、
はい、
で
もそれがどう、どう
確かにね、
つながるになりましたの、はい、恋愛コーナーへのこの、なんていうの、みんなの、
うん
まあ、答える能力というか、スペックの低さあるよね。
はいはいはい、
はい、
あのコーナーやってもまともに恋愛相談に答えれたことがないよね。
そもそも担当者がいないっていう職ですね。
そうそうそうそう。で今回は、まあ、だから先生が来てないからね、うん、そのコーナーはもちろんあの次回以降に持ち越しというか、うんうん、そのお便りの紹介もその先生が来てからやりたいんですけど、そのコーナーをする前に、
うん
まあ、あの先生抜きでやるのもどうかと思いますが、みんなの恋愛に対する答える能力
を
ちょっと上げておこうという。
え、それって上がるんですか。
頑張ろうみたいな。え、
はあ、
それは頑張っていってよ。
あ、
2人が MC やからね。
なるほどなるほど、
はいはいはい、
で新コーナーですよ、
はいはいはい、
が、
はい
まあ、かっこ仮なんですけど、うんうんうん、コーナー名メガネ男子ロマンス。
わー、
うわ
ー、お
ー、あー
ああ、分かりましたか、ジュンさん。
ロマンスの部分を広げるわけですね。
あ、そうですそうです。
メガネ男子をフューチャーしたもんじゃない
いやいやいや、メガネ男子も重要なんですよ。重要なんですけどからの
ロマンス。
ロマンス、
そうそうそうそう。あのね、まあ、お星様になりましたのメンバーって、うん、ユーストリームで見てもらったりとか、うん、してると気づくかもしれないですが、うんうん、メガネメンバー多いんですよ。
そうですね、
男子。永井さん、淳さんはじめ、
はいはい、
モッティもそう
ですし、はいはい、
それから
先生もそうですね。
その4人ですかね。
そうそう、
じゃあ、はいはいはい、
まあ、なんか、まあ、メガネ男子にすることで平石さんが、うん、こう逃げた感じがするんですけど、
これはねそんな感じもするよね。コーナーの発案が平石っていうところが、
はい、
もう思いっきりそんな感じがプンプンするよね俺が出ない恋愛コーナーを作るにはどうしたらいいかっていうことを。
そうだ、俺以外メガネ多くないみたいな。
イエーイ
イエーイじゃないですよ
っていうことらしいです。
はい、
はい、まあ、でもあの平石さん曰く、そのメガネ男子が最近なんかモテ取るらしいやないかいな。
それは一昔じゃないモテ生やされたの
モテ取るらしいやないかとやからそういうモテメンバーのね、お星様の
別にメガネかけたらモテるとかではない
ないと思いますけどね、それは。
お星様のメンバーのそのメガネチームで、うん、なんか恋愛の話をせえっちゅうことらしい。
あー、そのなんかっていうところもすごいですね、また、
うん、あのね、はい、こんぐらいしか要は決まってないんですよ。
あ、もう出てこん、引き出しない感じ。
あのね、今すごい膨らまし膨らまし頑張って出したけど、うん、もうない。
ない
ない
あ、
出し切った。
なるほど。
そうだから永井さんと淳さんと、うんうん、それからモッティと、うん、今日は3人で、
はいはい、
なんか恋愛的な感じの話をしてほしい。
男子、
うん、男子オンリーっていうね、
なんかその聞き手というか女子目線でこ
う
コメントは挟んでいく感じです。
でもがっつり男子の意見になりますよ。
なりますね、
偏ってしまいますよ、
ね。あ、そうですね、
ま
あ、
それはそれでそのコーナーとしてはいいんじゃないかなと思うわけですよ、
ね。
で、まあ、あのいきなり恋愛の話をせえってポンとされても困ると
。難しいですね、それはね。
僕言えないことばっかしですね。
え、ジュンさん
言えないです、
ね、一応あの、ね、こうネット放送なん
で、はい、あ言える範囲で、
言える範囲でお願いします。わかりました。
そうですね、既婚者ですから。
そう、そうやね、うん、そこもある。
例えばね、いや絶対ないと思いますけど、いや実は僕浮気してるんですって言われても困るじゃないですか。
あ、ね、ちょっとね、こっちもキャッチしかねるよね。
大丈夫です、あの彼女は7年ぐらいいないんで大丈夫です、はいはい、そのあたりは、は
い、大丈夫な感じで話をしてくださいね、はいはい、で、あのまあさっきね、その先生のコーナーにお便りが来ましたよっていう話があったと思うんですが、まあそのお便りはね、次回以降、
はいはい、先生が
来てくれたり、新内登場で、はい、うんうん、
それからまあちょっと関連してじゃないけど、うん、今回は初恋の話をちょっとしてほしいなっていう。
初、うわー、
うわー、初恋ですか。
まあ自分の思い出から言ってもいいですし、うん、一般論的な、一般論的なというか、まあ男子目線のその初恋に関する話とかね、あ、まあ、何でもいいですけど、
なるほどね、はいはいはいはい、
そこから次回につなげてほしい。
なるほど、
っていうこと
です。初恋ね、
これつなげる方がいいんじゃないですか、
う
ん、
ねえ
っていう感じ。
はいはいはいはい、なんですか、は
い、え、進めてください。
そう、もういいですよ。
いやでも純さん、
はい、
まあまあもう結婚してるわけじゃないですか。
あ、もう、
はい、かけこされてるわけで、はい、かれかれ、もうだから初恋の話がバンバンしても全然問題はないわ
け。あ、問題ないんですけど、その内容がね、はい、合ってるかどうかというかお聞き苦しくないかなっていう。
あ、いやでも大丈夫ですよ、あの
大丈夫ですか。
もしまずいこと言ってもそのまま流れますし。
あ、そうですよね、そうです、基本編集されないですからね。
されないですね。
で多分これまた後で僕自分で聞き直してへこんでしょうね。
いかがですか、初恋、思い出、思い出っていうわけでもないですけど。
まあまあまあ、あの小1ぐらいですかね。
あ、結構早いですね。
記憶にあるん
で、はいはいはい、
まああのね、僕田舎の出身なんで、
はいはい、
その20人弱ぐらいの学年、ね、
ほうほうほうほうほう、は
い、でまあ男子女子半分半分で、うん、まあ、10人男子の、うん、まあ、10人女子みたいな、
はいはいはい、
でまあその中で言うと、言うたらもう常にベスト10ができてるわけじゃないですか。
まあね、ランキング
で、ランキング形式で
やるね、
あるじゃないですか、そのやるでしょ。
いやもうさ、男の子はしょうがない。いや女の子もやってたでしょ。絶対やってる。
男子の、
うん、多分その足速くてモテるとか、そういう一人二人はあると思うよ、うん、クラスの中でちょっと人気者的に、ま
あまあ、そうですね、はい、1位2位ぐらいはあるかもしれない、
ね、子供って残酷ですからね。トップ5と下を決めたがりますからね。
下か、怖いね、男子、男子怖
い、
ね、
いや女子ですよ、怖いのは。
嘘、
女子です。
女子下5人なんかやってないよね。
やってない、やってない。
見向きもしない。
そうそうそう、あの視界ひどい。
ひどすぎる。
そんなこと、
まあ、話それましたけどね。
うんうん、
まあまあ10人10人だ
と10人ぐらい、はいはい、でまあまあそれでまあ言うたら大体そのトップ3ぐらいがいるわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、はいはいはい、
でまあそのうちの一人の子をずっとあのお慕い申し上げておりまして、でまあ言うたら小1ぐらいからまあ意識しだして、うんうん、であのまあ、ずっと好きだった、
はいはいはい、
と思うんですけど。
お、一途ですね、
はい、で、中2か中3ぐらいでちょっと告白する。
おお、
長い。
あのでしかもそれって言うたら9年8年好きだったんですけど、うんうんうん、誰にもバレず。
おお、
すごい。
まあ、本人以外知ってたらしいんですよ、後で聞いたら、
ね、バレバレやったと、その行動で。
はいはい、で本人以外知らず、その中学校になった時にそういう話あるじゃないですか、
まあまあまあ、
あいつ誰それ好きだよとか、
好きだよみたいなね、
っていうのを空気読めない子が言っちゃったらしくてですね、
うんうん、
で微妙な顔されたらしいんですね。
あ、
でもまあね、そのネタバレした以上はそのね、言っとかないと。
すごい、そこで突き進んだわけです、
ね、言ったらもうお腹にこう刀を刺した状態で止めてる状態じゃないですか。まあ早く首をこう解釈をお願いしたい、
はいはいはい、
状態になるじゃないですか。でまあ告白したわけですけど、まあそれはね、それは見事にね、お星になってしまいました。
お星様、お星様になっちゃいました。はい、微妙な顔されたっていうのを聞くのが嫌です。
そうなんですよね。いやでもすごいと思いますよ。直接その間接的に伝わってしまって、うん、その微妙な感じ聞いたにもかかわらず、
うんうん、
ちゃんと伝える、直接伝えるっていう。
そうやね、
まあ、素晴らしいですね。
あの伝え方は超ダサいんで言えないんです
。ダサい
ん
だ。ダサい
んですか。本当にね、自分の黒歴史なんですよこれ。
へー、
はい、
え、ちなみにどんな子やったんですか、その初恋の
子。 あのね、すっごい美人さんで、
はいはい、
アシャミンの劇じゃないですけど、
はいはい、
白雪姫みたいな子で、
へ
ー、最近ちょっと見直して あのイメージとぴったり合うなっていう。
へ
え、じゃあ今思い返してもすごい美人な子だったんです
か。そうそうそう、可愛くて、
はいはい、
勉強もできて、
うんうん、
運動もまあその、まあ、女性なりのその、
はいはいはい、
あるじゃないですか、できるできないっていうのあって、それできるっていう子で、
へ
え、そんな女子おるんか。
いたんですよこれが。あ、まあでも色眼鏡かけてるからわかんないですけど。
へえ、すごい。
すごいですね。その例えば、うん、好きだった当時はすごいかっこよく見えたりとか、うん、可愛く見えても後から考えるといやそうでもなかったなって思うことってきっとあると思うんですけど、そうじゃなくて、
そうそうそうそう、
今思い返してもすごい美人やった、可愛かったっていうのは、その美人だったでしょうね、本当に。
同窓会とかで、うん、なんか再び会ったりとかしなかったんですか。
うわ、痛いとこついた。痛いとこついたな。
さすがシャミ、
ありがとうございます。
いや、それで、まあ、高校が別々になったんで、
はいはい、
まあまあ中学校卒業してからまあもう会うことなかったんですよ、
うんうん、
で、大学の時ぐらいに、
はいはい、
なんか一回電話をする機会があって、
ほうほう、
それもなんか周りの女の子と一緒にその彼女がいて、
はいはい、
で今一緒におるけど、
うん、
みたいな感じの電話がかかってきて、
うん、
変わるみたいな感じになって、
うん、
いやいや俺そんな変わってもみたいな話になったんやけど、うん、まあ、結局変わりまして、
はい、
で、あ、うわ、あの子やと、まあ、ドキドキしながら、
ね、声変わってなかったんですか。
いや、でドキドキしながら電話をした向こうの第一声が、
はい、
君何してるんって言われたんですよ、標準語で。
標準語で君何してる。
そうなんですよ、超田舎なんで、もう思いっきり讃岐弁なわけですよね、それまでって、
うん、
でましてそれまで僕君なんて呼ばれたこともないですし、でそのもう昔のその普通にやり取りしてた彼女のイメージでドキドキしながら電話取ったのに、もう全く別世界の彼女になってて、100年の恋がこう冷めるというか、こうさーっと去っていくっていう、
思い出はもう思い出のままで。
そうなんです、そこですごくこう僕の初恋はさーっと消え出たっていう。
なるほどね、
遠い日に去ってたんですね。
そうなんですよ、
完全に抜けてたんですか、さっき言
った。そうなんですよ、
寂しいですね、地元のことがなくなってしまう、
まあ、彼女は全然悪気はないと思うんですよ、
うん、
その普通のノリでしたし、まあ、彼女は別に僕に好意持ってるわけじゃないから、うん、そんなねお気遣いはないと思うんですけど、はい、ちょっとまあね、その、
うん、
長年のキャリアのね、その恋心としては、
はい、
すごい辛かったと思いではあります。
あ
っていう、
好きだった子がいなくなっちゃったのか。
でもなんかこう初恋のエピソードとしてはすごい甘酸っぱいっていうちょっと感じがするエピソードですね。
うずら谷さんも
何ですか、
ストリームの方で素敵な思い出って、
はい、おー面白いですね、
素敵かなこれ。
いや今となってはね、もう素敵ですよ、やっぱりね、
まあ、あれですよ、女性の方が方言抜けやすいって言います
ね。あ、そうなん
です
か、
ね、
なんか言うよね、
言うと思う、なんか、
なんでかわからんけど、
だから彼女を全然せ、
うん、
責めるわけじゃないですよ、
うん、
僕の勝手なねこの解釈で勝手に傷ついてるだけなんで、その、うん、自損事故みたいな感じで。
なるほどね、
うん、
いいね、でもなんか初恋って感じのお話でした
ね、じゃあ次モッティにも聞いてみますか。
モッティにも聞いとこうか、
ミキサールームの方に、
ね、
ちょっとね、モッティの初恋のエピソードを。
メガネ男子
モッティさん聞こえる。
はい、え、はい、
モッティさん初恋、ちなみにいつ？
話を聞いてませんでした。
初恋いつかなっていう、何歳っていう。
考えてる。
いや多分これは、いやどっちが、いや今例えばね、幼稚園の時から言ったら可愛いかなとか、いやでも実際は14歳かな、
そこの計算。
そんな黒いキャラなの。
モッティさん
キャラ作り中。
いやでもどの子にしようかなじゃないですか。
ああ、どの子にしようかなか、
なんかすごい最初の頃の本当にそれこそ幼稚園の分って自分の中でこれ初恋カウントでいいのかみたいなんてありますよ
ね、は
い、
あるある。
なるほどね、
うん、
僕とかそれ言ったら先生とか好きでしたからね、その
ね、ありますよね、幼稚園。
なるほどね、
う
ん、
そうそう、
あれ
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 ちなみにいつですか
初恋の話。
いや初恋したことは
それはあるよね。
それはあるんじゃないかな。まあ、
中にはそういう感情を抱かないっていう人も。
お
ー、
高3で高3。
高3で最近じゃん。
高 3?
高3中学校何してたの。
それもこのそこの話ねえ、うん、何してたんやろ。
中学校は残念ながらコミュ障なんで。
いやでもそれは初恋の関係
すごいね。後ろでフフンって聞こえたけどコントロール
それ関係なくない。でも
笑いがすごい
ねえ、
うん、
あでも高3やと。え、どんな初恋やった、
うん、
どんな、
うん、まあまあまあ
まあ女性ですよね。
そこ一応確認しとく。
確認、うん、
はい。
どういう経緯で好きになったとか、え、どんな女の子やったとか。
まあそうですね、
うん、
特定できないレベルで。
特定できないレベルで
どんな
そう、どうして好きになったのかとか。
部活の子。
部活で。
あーなるほどね。
部活、
でも学生っぽいですね部活、
ね、
え、ちなみに同い年。
後輩です。
後輩ね。
お、はい、
部活っぽいね。
あれね、モッティってバレー部だったよね。
え、違います
か。
モッティは合唱ですよ。
あれ合唱か。
合唱よね。
あ、そっか。
合唱と放送です。
合唱と放送か。
あ、ごめん全然違ってた。
よし、部活は2つに絞れた。
やばい。
ちなみにどっちのどっちの部活、
どっちの
部活はどっちの方の後輩。
どっちも。
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 あ、でもそれと仲良くなりやすい
じゃん。喧嘩してたらね。
そこでまあまあまあいろいろあって好きになったみたいな。うん、
まあ共有する時間とかね、
うん、
そういうとこも大事ですから。
そうですね。
高三。
高三。
ちょっとでも一般的には遅いかなっていう感じですよね。早い人って本当に小学生とか幼稚園とか
ですよね。
そうですよね。なるほど。
早めと遅めと出ましたよ。
遅めと出ました。
永井さん。
僕ですか。うん、僕中3です。
わあ、ちょうど真ん中。
間取ってきた。
僕中3ですね。
中3か。
中3ってでもなんか一番こうなんか甘じょっぱい感じがするよね。
甘じょっぱかったんですかね。
あのよくある受験勉強がどうのこうのとか、
どうなんですかね。ただ、
うん、
そのまあまあさまざま初恋今話出ましたけど、
うん、
男性はこれ結構共感できるんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
いろんな人の話を聞いたりとかしてて、
はい、
男性の場合ですよ。男性って結構例えばまあ、それこそさっき純さんがおっしゃったように小さい頃って結構その先生、
うん、
幼稚園の先生だったとかに憧れたりとか、
ね、は
い、だんだん成長して中学生高校生になってくるとこう年上の女性に憧れる時期って必ずしもあるじゃないですか。
そうなの。
そうなの。
本当ですか。
年上。
年上。
あの塾女とか。
塾女そこまでそこまで、まあ、それ20代ですね。
中学校の時に
中学
女性みたいな。
っていう話が多かったんですよ。
周りで、
うん、聞いてたらね、
うん、
ああなるほどなって。やっぱりその年上のお姉さんみたいな憧れがあるのかなっていうのがあったんですけど、うん、でもだんだんねこう今、まあ、20まだ僕は24ですけど、
うん、
だんだん上になってきてどうも30、40になってくると下が好きみたいなんですよね。下が好きっていう人が多いと。下の、
うん、
年下の女の子が、
うん、
で、
はい、
結論としては、
うん、
男の人ってやっぱ20代の女の人が好きなんだなっていう結論に至ったんですよ。
あー、どの世代でも。
そうそうそうそうそう。だから20代からしたら20代の女の子が好きだし、
30代になったら20代の、
40代になったら20代の、
若い子が、
そうそうそう、
今20代が好きと。
いや俺は20代好きですけど、
まあそれはそうだ
ろう
ね、うん、それはそう、それはそうです
ね。ここで10代って言われてもちょっと困るものが、
そうそうそう、それちょっと俺もなんかちょっと危ない感じするしね、
うんうん、ちょっと止めようか
ちょっと現実ライン、ね、
なんでなんかちょっと女性よりも、女性って結構上の方好きな人多い感じが。
そうですね、女性はいつまでも上の方が好きになる傾向があります
よね。 例えば20代の方でもこう30代、うん、40代の男性がね、うん、僕が好きみたいな、うん、男性からしたらね20代好きですから、うん、やったねっていう感じですけど、うん、
そこはなんかあれ、ね、需要と供給が、
そうですね、バッチリですね、
そうそうそう、うん、僕の初恋の人もなんか先輩と付き合ってました
ね、あやっぱりね、そう、女性からしてもやっぱりこう年上の男性って憧れる時期があるんじゃないですか、っていう結論に至ったっていうの話です。
あれ初恋の、
初恋の
中3の、初恋の中3ですよ、
中3で、うん、20歳20
代の女性
を好きになった。
いや僕は中3でしたね。
今までのは何やったんや、
周りじゃん、全然違う、統
計で統計的に見てっていう。
でも長井くんは同い年、
同い年が好き、同い年でしたね、まあ、部活が同じ、同じというかまあ同じ、僕テニス部やったんですけど、うんうん、女子テニス部やったんで、
あーなるほどね、
まあまあ多少の交流もありつつ、
隣のコートでみたいな、
そうですね、隣のコートで打ってるみたいな、
はいはいはい、
ありましたね、あ、
うん、夏の暑い時期にねこう休んでる時に女子の頑張ってる姿を見るっていう、
まあすごい礼儀正しい子っていう印象ですね、
へえ、礼儀正しい、
礼儀が正しいっていうのがもうそれがもう非常にな
んか珍しくないですか、その
何ですか、
初恋相手で
礼儀正しい子って
何、そこかっていう好きになるポイントがちょっと かわいいとか、
あ、まあ、でも可愛いかった、可愛らしい感じ
クラス盛り上げ役とか、うん、まとめ役とか、うん、じゃなくて礼儀正しい子、
いやでも本当にその礼儀正しくて、うん、まずすごいもう字が達筆でっていう、あ、
大和なでしこが好きな
の、いやでもねショートカットというかそんなにあのロングなわけでもなかったし、見た感じとかね、うん、
元気だけど、
うん、でもなんか控えめでなんかすごいもう礼儀の正しい感じの、
しますね、礼儀、
本当礼儀正しかったんですよね、
なるほどね、
うん、本当にちゃんとちょっとしたこと、例えば廊下じゃないな、あの教室とかで、教室とかってこう机と机の間が狭かったりするじゃないですか、うん、だからすれ違う時にこう避けたりするじゃないですか、うん、その時に本当にちょっとしたことでもありがとうって言って頭を下げるような子です、
お
それは好きになるでしょう、
それは一クロですね、
ね、うん、やっぱりね、
ありがとう言われた時点でもう
男子ですから、
う
ん、
なるほど、
もう結婚まで考えてありがとうって言われた時点で
ありますね、でもそういう
やっぱりね、そのそういうちょっ
と、ね、
周りの女の子とはちょっと違う、うん、周りの女の子そんなことしなかったですから、うん、なかなかね、うん、
過干な時期ですからね、
過干な時期ですからね、ちょっとしたことでね、
うん、
なるほどね、
はい、もうちょっと触られたらもうそこからもう恋愛かぶれですよ、
かぶれですから、
どうしたの、意識した
思春期男子大変
そうですね、大変でしたね、
大変ですね、大変ですね、いろいろとね、
いやなるほどね、礼儀正しいっての初めて聞いたかもしれない、
う
ん、
そうですね、
そうですか、
好きになった子、
好きになる子に礼儀は、でも僕 その初恋の子も礼儀正しかった
ね、うん、言われたら大事なのは分かる、うん、確かに、
あと習字とかもまた、
うん、やっぱり、うん、
字の綺麗さって結構見ますよね、
見ます、
見ますね、
なんかかっこよくても、うん、字すごいぐちゃぐちゃなっとったらちょっと
これね、もう本当になんか分かります、それは
みたいな感じある、
ね、僕のこれ勝手な、
うん、
印象ですから、うん、全然そんなことあのなんていうの悪意はないんですけど、うん、こう字を見るとなんかうわこの子育ちいいなとか、あ悪いんちゃうかなって思ってしまうんです
ね、あるかもしれない、
うん、でも大人になるにつれて、
はいはい、
逆になりません、それって
どういうことですか、
あのギャップ萌えという、
あーなるほどね、あじゃあ例えばすごいいかつい男性が可愛らしい字を書いてるとかそういうことです
か、ね、大学の時とかよくあったんですけど、はいはい、すごい可愛い子とかがこう席の前に座ったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、あ可愛いなと思ってこう授業中10分ぐらい眺めるわけですよ、この子のストーリーを僕の中で作るわけですよ、でそうしてるうちにあの、うん、ちょっと服からこうラベルが出てたりとか、ネジ、はいはい、がついてたりとか、もうその日の昼とかもう僕もうねてんやまんやでしたね、
なるやっぱりちょっとなんかあ大雑把
そうそう
こんな可愛いのに大雑把、
そうそうそうそう、
ギャップね、
ギャップが結構燃えたりしますね、
そのあ
イメージ通りだったら面白くないというか、
なるほどなるほど、
あギャップ燃えね、
まあここでちょっとタイトルに関連してきますけど、メガネ男子ロマンスじゃないですか、うん、でもメガネっていうのもやっぱ一種のギャップじゃないですか、
ああそうそうそう、あの、うん、いつメガネ外すかっていうね、
そうなんですよ、いつメガネ外すか、
オリンピックで言ったら高橋尚子選手がねこう最後のスパートかけるときに
メガネじゃないじゃないですか、
メガネ男子としてはそういうところが人生にワンシーンとして多分
なるほどね、どちらかというと僕はいつメガネをつけるのかっていう、 普段メガネしてない子がいつこうメガネをね、
あ
授業中だけとか、
ね、うん、あなるほどね、
あでもね、普段会ってる裸眼の子がメガネかけてくると、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
何があったんかなっていう
ありますね、
もう3時間ぐらい楽しめますね一人でちょっと昨日なんか遅くてコンタクト洗えてなかったんかなとか、
ちょっと今日寝坊しちゃってコンタクト入れる時間なかったからメガネ来ちゃったってい
うかな、
すっぴん恥ずかしいみたいな、うんうん、まあ、あれちょっと引いてるんですか
メガネ男子ロマンスっていうかメガネ男子妄想に似てるんですけど
いやいやロマンスでしょ、
すごいなと思ってほっといたらどこまででも行きそうですね妄想が
本当に、
でもメガネ男子ロマンスっていう、こうタイトルですけど、うん、メガネ女子を加えたいですね、
メガネ女子も加え
たい、メガネ女子とメガネ男子によるなんかそのコーナーだったらより面白いと思いますよね、
メガネ女子がだって
お星様にいないもん、
うん、残念
残念、
裸眼だもん
ごめんコンタクト派
でもユーミン時々メガネ女子ですよ、
時々メガネか、
時々メガネ女子、
時々入ってきてもらって、
うん、時々入ってもらって、
嫌がると思う、
嫌がるだろうな、あ
まあでもそうですね、女子の話もまあ入れつつっていうのはいいかもしれない、
うん、でちょっと聞いていいですか、
はい、
こう面白い、
面白かったんじゃない、
面白かった、
うずらたけさんがね結構ソーシャルス
キル、あちょっとそれは見ていきましょう、
すいません気づかんくって、うん、ね永井さんは良くも悪くも理想が高いイメージがある、あ
そんなことないですよ、
あ、ね、それね、うずらたけさん、うん、超わかる、
うん、全然ですよ
絶対そうやと思う永井さん、うん、
なんか普段着の恋愛じゃないですよね、イメージが
なんか ね
ちょっと待って、例えばいやこれすごい、これ悪意ない、これも悪意ないけど、うんうん、過去付き合ってきた女性見てもそんなにめっちゃ可愛い子はない
失礼
だよね、
いや違う違う、俺にとってじゃ俺にとってすごい、じゃ俺にとってすごい可愛いけど、うん、いや俺にとっては最高に可愛い、これもうちょっと言うとこ、ただ一般的に見てどうかって、めっちゃ美人かって言うと多分そうじゃないと思うっていう、だから理想が高いかっていうとそうでもないと思う、
理想と現実が違うっていう話ですよね、要は、うん、
理想と現実、なんか永井さんってこう恋愛するときに恋愛っていうのはこういうものみたいなのがありそうですよね、
なかなかな、ないです、ないです
、あってそれに合ってないとなんか嫌、うん、みたいな、
例えば、
例えば
どういうこと、
なんかすごいこだわりがありそうな感じがイメージですよ、そのまあ、付き合いは付き合ったとして、そのデートとかも自分の好みの服を買いに行かすとか、
絶対自分から告白したいとか、
あ
それはそれはそれはそれはある、
うん、うんうん、
それはもう絶対ですね、うん、もう絶対、うん、
それはそうなん
や、それはそうですね、合ってる、
うん、そういうことですよ、
そういうことですよ、
そういうことですよ、そうそうそう、
いやちょっとまだやっぱりそのやっぱまだ恋愛に幻想を持ちたい時期
もう幻って書いちゃって
まだね、まだもうちょっと幻想見とこうかな、
まあまあそうですね、まだまだ時間はあります、
はいはい、
いやでもね、なんかいろいろもっとコメントいただいてありがとうございます、
ありがとうございます、
どちらかというと女の子が多い、あ高校時代に社会人と付き合っている女の子が多かったな、
やっぱ年上好きなんですかね、
あ、まあ、別世界を教えてくれますからね、その高校っていう閉じた世界じゃなくて、
うんうん、そうですね、うん、
なんか高校生の時とかって、はい、一種なんかステータスみたいになってません、社会人の人と付き合ってる、
大学生と付き合ってる、
あったあったあった、ありましたね、
ちょっと
ありましたありました、
ポロッとバラしたいみたいな友達に
あーなるほどね、
うん、さりげなくバラしたいみたいな、
あった
ね、
あたまに校門のとこに車が止まってて、
うん、そうそうそう、
あれ誰の彼氏だみたいな話をね、あ
そう、
あーなるほどね、
うん、確かにね、そんなもんあったな、
あ
うずらたりさんも言い寄りますよ、であるべしみたいなルールが多そうって、やっぱ永井さんのイメージ、ね、そういう、そういう、う
ん、そんなことないです、僕は常にこうニュートラルというかね、
うん、全然ニュートラルちゃうやん
めっちゃめんどくさい男っぽい
まあ、じゃあそれをこのコーナーで出していったらいいんじゃないですか、
なんですか、
自分のニュートラルだっていうところを証明していったらいいんじゃないです
か、あーなるほどね、うん、
でも出だし最悪ですよ今、
そう
本当ですか
マイナスからスタートしてから頑張ってこうプラスに上げていかんところ
、でもなんかちょっとね、このコーナーやっていくと、うん、ちょっとなんかちゃんとやっぱり僕はねこう 聞かれたことは真摯に答えようとしてしまうので、ははははやっぱちょっとあのイメージが悪くなる気がするんです
。そう、あの不審不信仰は悪意が混ざってるから。
そう、宇佐谷さんがさっきね、僕ね、何度も悪意はないですよって言ってるのに、悪意はあると思うってつぶやいてますね。
あると思う、
あると思う、
うん、
あると思
う。うん、だからちょっとね、うん、怖いね、
うん、怖い、怖い、本音を出しちゃうのか、
ちょっと怖い、
うん、ひどい長井さん、うん、
いやいや、そんなことはないんですよ。多分でもこのお星様メンバーね、うん、すごい多分僕いい人ランキングやったら上位ですから間違いなく。
はあ、
絶対に、はあ、絶対いい人ランキング上位です。
いい人ランキング取りますか。じゃ
あ、あ、いいですよ、全然。
いい人総選挙、
総選挙
、
いい人総選挙、
タイムリーです ね、
ね、タイムリーですね。
なんかコミカルアイドル言ってましたけど、ま
あ、ねえ、びっくりですね、あの結果に。
まあまあ
まあまあやりましょうか。じゃ あ、
いいですよ、
いい人。
永井さん、なんでそんなに自信があるのか全く理解できませんか。
逆になんでみんなそんなに僕が自信ないことが当たり前みたいに思ってるのかが分かんない。
ダントツやと思うよ、永井さん。
なんで、え、でもちょっと確かに不利な部分ある。やっぱりこう結婚してるっていうとなんかちょっといい人そうなイメージがあるじゃないですか。いやいやいや、社会的信頼みたいな。
僕のことですか。それが僕のことです
か。いやいや、他純さん含め平石さんとか、
ね、いやいや、でも結婚ってその理想をこう相手にどれだけ合わせていくかっていう。
ああ、
なるほど、
理想だけでは生きれない。
まあまあまあ、 なるほどね、うん、やっぱ重みがありますね、は
い
は
い。まあ、でもそれを言わなくていいのが恋愛だったりするので。
ああ、
そこはまた
勉強になります。
いやいやいやいやいやいや、そういう楽しみ方はあります。
なるほどね。まあでも言ってみたら、まあ結婚してる方もいますけど独身の方も多いわけですから、その中やったら僕は悪いですけど上位かなと。
あれ、1位じゃなくなった。
全く分からん、このこの笑顔の自信全く分からんのに。
逆になぜ俺が性格悪いと思われてるのか不思議でならないです。
今までの放送回を聞いたらもう一目瞭然だと思うんですけど、うん、
じゃあそれはみんなが真摯じゃないからです。聞かれたことに対してオブラートにオブラートに包んでいくから。わかる、
性格が悪いというか考え方が悪ですよね。
悪ではないでしょ、
基本。出ました。
悪ではないですよ、
性格は悪くないですよ。
性格は悪
くない、全然全然。ただ考え方が悪なんです。
悪なんですか。
それが時々こうにじみ出てくる、うん、悪じゃないですよって言うと悪が出てくるんです。
やばい、不思議やわ。不思議や。
このコーナーでね、だんだんだんだんマイナスマイナスが重んでいくのか、 それとも上向きになるのかっていうのはちょっと、
まあでも元が現状がねプラスなんで、まあ多少マイナスで取ろうと思う。
はいはい、
果たして現状がプラスなのかっていう。
はいはい、はい、そうですね、そうですね、プラスからね。まあでもこんな感じで、
はいはい、
いろいろお話をこう男子目線で
見てもらいたいな。メガネ男子目線
で。そうそうそう、な感じです。
ただ今回やって思ったのは、うん、僕とじゅんさん、いや僕もちょっと自分の意見偏りあるかなって思ったんですけど、じゅんさんも結構偏ってますよ。
おっと、
いいんじゃないかな。まあ、
いやいやいや、ちょっとそこなんか経営とかないですか。なんか真ん中やとかさ、こう、
ま、フォローしないっていう。
結構どちらかなんか僕に近い匂いがするなっていう感じが。
いやいやいや、
でもそのなんていうの、偏る場所が右側と左側に例えば偏っとったら、それはそれで面白いと。
なるほど。
いやいや、ちょっと僕どっちか寄りすぎてるんですよ、これ。ちょっと待ってください。
いや、お星様男子メンバー結構ね中立にいようとするんです、みんな。
かな、
真ん中にいようとするんです。
いやでも僕はど真ん中だと思ってますよ。恋愛のこのメインストリームを歩いてると思ってますよ。大通りを闊歩してるというかね。
ほんまですか。
永井さんちょっと裏路地入ってるじゃないですか。
裏路地
入ってる。それはまあ、うん、お互いの余地はないけど、
はい、
いやいやいや、
でも まさか僕今撮ってるとこってこれ裏路地とか。
裏路地ですね。
本人がメインだと思ってるだけ
で。そうそうそうそう。
さあどうなんでしょうね、これは。まあ次回以降ね、
はい、
いろんなテーマで掘り下げてい
って、なるほど、
だんだんだんだん分かっていくんじゃないかなと思います。なるほど、
面白いですね。
ね、はい、ぜひぜひまた先生が来てからね。
あ、そうですね、
メンバーも増やして、
うんうん、
まだ僕お会いしたことないですからね、先生と。
そうなんですよね、
そうです、
会ったことないっていう。なのでぜひぜひね、次回以降もちょっと楽しみにしたいなと思う。これちょっと聞いてる側はまあまあ楽しい。
ほんまですか、うん、全然何普通のこと喋ってるだけなんでおもろいんかな。
いい
と
思います。
僕まだ言える範囲のことしか言ってないですけど
ね。
そんな
もう楽しみですね、本当に ね、何が飛び出てくるやらっていう。あ、ギリギリのところを攻めてください。
はい、
あの踏み外さない程度。
そうですね、
はい、お願いします、
はい、
踏み外したら、はい、勝ってもらえる。
カット的なことです。やりますので、は はいはい、ということですわ。メガネ男子ロマンス、うん、このコーナー名どうなんかね。これ
平石さん命名でしょ。
でもカッコ仮、
カッコ仮
いいですよね。
変えたかったら、まあ、MC は2人なんで変えてくれて全然。
大概毎回こういう話になりますよ多分、うん、お互い俺はいい人だで終わると思
います。そうか、まあまあそんな感じです。メガネ男子ロマンス、まあ、フルメンバーでね今度はやってもらいたいと思いますので、うんうん、次回以降も楽しみにしておいてもらいたいと思います。はい、このあたりじゃあこのコーナー終わりましょうかね、はい、お星様流星群のコーナーでした。かわいいねぎさおこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。各コーナーへのお便りやふつおた、番組へのご意見ご感想など何でもどしどしお送りください。お便りの宛先はすべて同じです。お便りアットマークやなスター .com、こちらまでお送りください。ホームページのメールフォームも便利ですのでこちらもご利用いただけたらと思います。そしてツイッターやっていらっしゃる方はアットマークやなスター JP をつけてつぶやいてください。番組内でご紹介させていただきます。お待ちしています。はい、お星様になりました。第90回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。
はい、
節目の90回。
そうですね、100回なんかしようかなと言いつつ、うん、もうオープニングで2人が、まあ、もうちょっと近づいたらって言ってるあたりにお星様らしさを感じましたけど、
ね、はい、嫌な予感とともに、まあ そうですね、それっぽいかなっていう感じもしつつっていう。
はい、
はい、いやいや、あ、うずら谷さんがテロップにはカッコ仮入ってないので決定ですね。あのユーストリームの方のね、
うん、
あのコーナー名がテロップで出てるんですけど、毎回入ってなかったんや、カッコ
仮。じゃあもう行きますか、まあ、
メガネ男子ロマンスでじゃあ決定でいいんじゃないですか、
う
ん、
いいな、ちょっとレトロなカフェのフォントにしてほしい、
うん、あーメガネ男子ロマンス、
ロマンス、う
ん、レトロなカフェでいいんですかね、イメージ的に。
レトロなカフェ、
そういう感じで頑張ってください。
あ、そっち
どちらかといったあのなんか深夜回った居酒屋みたいな話してますけど
ね。ますよね、これね、よくなんか大学の時とかやってた感じがね。
おしゃれにお願いします。
おしゃれに、
おしゃれにですか。
おしゃれトークは難しい。
おしゃれな恋愛トーク、
おしゃれな恋愛トーク、
このメガネたちに、
あのメガネ男子によるなんか女性の口説き文句みたいな感じですか。いや、おしゃれな感じっていうと
なんか無理かもしれない。どうしよう、アシャミ、
どうしよう。このコーナーあれでしょ、ステップアップするんでしょ。そうそう、恋愛相談のために。
そうそうそうそう、
できるのかな、
ね、リスナーさんからいただいたお便りにズバッバシッ答えれるようになるための。
あ
ーっ、あーって何ですか、最初の目的を忘れとるやないか。
でちなみになんですけど、その、はいはい、来てるお便りには、はいはい、僕らで今用は足りそうなんでしょうか。
どうでしょうね、
まあ微妙な感じな、
深いね、結構
深い、
お便り、
ああ、深い感じか。
そう、深いよ、大変ですよ。
なるほどね、
真面目にいかないと。
潜りましょうか。
まあでも真面目な意見はね、誰かが出してくれるからいいんです
よ。あのね、お星さんメンバーみんなそう思っとると思う。正直全員が
思ってると。
頑張ってください、メインパーソナリティやから長い
し。いやでも役割があるじゃないですか。
あるね、
例えば、うん、今二股してるんですごい辛いんですって言ったら、王道の人はやばい、でもちゃんと一人に絞った方がいいよっていう人がいるんだったら、
うん、
みんながみんな必要ないじゃないですか、そんな人だったら。僕は3人目行けとかって言ったら、言う人が必要じゃないですか、
うん、
3人目行ったら罪悪感薄れるからとか、
うん、
っていう立場でいたい。
痛い、うん、なるほど、まあいるならいるでいいですけど、うん、ちゃんと統一してくださいよ、じゃあそこは、う
ん、キャラ的なところを
ポジション。
ああ、俺ちょっとすぐね、あの
ブレるの、
ブレるから。
そこブレちゃダメ。いやいや、でも楽しみやね。
なるほどね、
うん、楽しみですね。
次回あるのかっていうところがありますからね。
まあね、流星群のあのお決まりのように流れ星になって消えてしまうかもしれないけれども、
知らないうちにね、
そうそう、ふわーっとなくなる可能性もあるけれども、まあまあ覚えてるうちにね、あの、うん、もう一回ぐらい
や
ったらいいんじゃない
ですか。はいはい、
はいはい、お願いしますね。ソーシャルストリームの方でも参加いただいてありがとうございました。ちょっと全部はね読めんかってすいませんが、ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、そのモバイルでは見れるっていうのは何なんやろうか。
な
こう録画の方はそのパソコンでも見れる的な感じですか。わかりませんか。
わかりません、
うん、でも流れてたら多分アーカイブは残ってると
。なるほど、
はい、
じゃあポッドキャストの方でね、聞いてくださっている方もユーストリームの録画の方もお試しにたまには見てみてもらえたらなと思います。うずら谷さんがちょっと最後紹介しとこうか。あまり深刻だと皆さん無口になりそう話題って。
そうですね
本当に抱えきれないみたいなのになったら、
うん、深刻なやつって来ない。いや深刻なやつ来ないっていうよりも、ね、そこまで深刻なやつ本当に、
うん、
でなかなか、うん、ね答えにくいところありますしね、
うんうんうん、まあ、しゃべればしゃべるほど傷つけてってしまうっていう、
難しいところありますよね。ありますね、難しいのはね、うん、確かに
聞いてもらいたいだけっていうパターンもあるじゃないですか。
なるほどね、
はいはい、うんうん、その見極めも難しい、
難しいと
思う、はい、うん、
まあでもラジオ番組なんで、
はいはい、
こっちになるのだけはちょっと
そうですね
頑張って
そうですね、
はい、やっていきたいと思いますので、はいはい、ぜひね他のコーナーでも構いません、皆さんお便りお待ちしておりますので、うん、まあ、お気軽にガチのやつでもいいですし、ガチじゃないやつでもいいですし、
ガチじゃないやつの方がありがたいです
よね、うん、いやいやなんかねいろいろいただけたらと思いますので、ツイッターの方もねペペッとつぶやくだけで簡単
に。そうですね、本当にもう何でもいいですよ、
ね、
僕豆腐好きなんですけどどうですかっていうような感じでもいいですね。
うん、いいと思います。
もうそこから全然広げますから、
はい、はい、うん、なんでぜひぜひお待ちしておりますので、はい、ください、待ってます、
待ってます、
はい、まあ、そんな感じでこのあたりでじゃあ終わりにしましょうかね今回は、
はい、
かわいぬいさこのお星様になりました第90回、皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ここまでのお相手はかわいぬぎと
長いと
あしゃみんと
じゅんでした。
はい探り探りか今日の川柳。
初恋は
メガネ男子と
テニス部女子。
なんで俺ピンポイント。